都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい
はいはい、
ということで、
はい、
都市ボーイズの都市ミナティ、
はい、
始まりますけどもね、
はい、頑張っていきましょう。
はい、まあちょっとね、
うん、
やっていこうとは思うんですけれども、
うん、
あれですか林さん、はい、どうですか、近隣のダイバーの皆さんにはちょっと挨拶とかしました？
で、え、いや、近隣のっていうか隣の部屋とかにはしましたけど、ダイバーかどうかちょっと僕わかんないですね。
あれ、ダイビングしてる方たちさっきいっぱいいたじゃないですか。あの方たちには何も挨拶とかしないで来ちゃったんですか、もしかして。
岸本どうしたん？おかしなったん？
いや、あれそうですか。
いやいや、
しないで来ちゃったんですか。
だって違うでしょ、そんな。だって海とか池とかないですよ、この辺り。
ないんだ。
ないよ。
ごめん、もしかして俺間違ってたかもしんないね。
どういうことですか、間違えたって。
ここ、
うん、
おせ明神の神池だと思ってたわ。完全に間違ってたわ。
いや、ここは早瀬の家ですよ。何言ってんすか。
え、嘘、そうなんだ。
おせ
明神の神池じゃないんだ、ここ。やべ、ちょっと迷い込んじゃった。違うところ来ちゃった。
いや、ここは早瀬の家ですよ。
早瀬の家か。
早瀬の家来ちゃってますよ、あなた。
そっか。まあじゃあ、
でも、
そうっすか。そうか。じゃあもう、しょうがないから、うん、おせ明神の神池の話していい？
していいですよ。
はいはい。あのね、まあなんで、急にね、こんなわけわかんないこと僕が言ったかと言いますと、ちょっとね、伊豆のね、七不思議っていうのがありまして、はい、ちょっとその話したくて、したすぎてちょっと間違えちゃった感じなんですよ。
そういうことですね。
来る場所。
取り越しちゃったんですね。
うん。あのね、まあ、静岡県にありますよ。うん、まあ、伊豆半島に伝わるですね、
はい、
伊豆の七不思議っていうのがあるんですよ。はいはい、で、まあ、その中で最も、有名なものが、おせ明神の神池ってやつなんですね。で、まあ、このおせ明神の神池っていうのは、伊豆半島の北西端からこう北へ突き出した、
はい、
おせ崎の先端にある、最頂部が直径100メートルほどの、まあ、池なんですよ。
うんうん、
で、まあ、要はすごい先端に飛び出したところに、池がポツンとあるというような感じなんですけれども、これ、何が不思議なのかと言いますと、はい、もう周りがね、全部海に囲まれてるんですよ、この、うん、池のところ、
うん、
なのにもかかわらず、ここだけなぜか淡水なんですよね。
お
ー、もうだって数メーター先にもう海がいっぱいあるんだから、うん、普通に風とかで飛ばされてきて、うん、こう海になっちゃうじゃん、台風とか雨降ったりとかしたら、うん、まあね、何にもかかわらずなぜかここだけはずっと、うん、淡水のまま。
すごい。
で、しかも淡水かどうかを、調べられないんですよ、うん、ここ聖域なんで、
うん、
ちょっとした何機械を入れたりとかするだけでも、うん、その環境が一気に変わる可能性があるってことは入れないんですけど、うん、じゃあなんで淡水か分かるかっていうと、うん、コイとかナマズとか淡水の生物がめちゃくちゃ住んでるってことで、なぜか、まあ、ここだけ淡水っていう、うん、まあ、不思議なんですよね。で、この場所が実はすごいパワースポットでして、
うん、
まあ、竜神様がいるんじゃないかと言って、まあ、この周りでお仕事する方は、うん、海に行く人なんかは特に、ここに、ね、立ち寄ってこうお参りしたりとかするっていうね、うん、まあ、近くのお瀬崎神社っていうところもあるんですけども、うん、まあ、そういったところがありまして、うん、まあ、こういうね、ちょっと変わったパワースポットとか、不思議なスポットをちょっと僕が口ばすしることが多くなるかもなっていうことはありますね。
やったのかなと思いました。うん、薬とか。
ああ、
シャブモトかなと思いました。シャブモト誠かなと思いました。
違う。まあ、なかなかのね、うん、自分の大根芝居にもびっくりしてるんですけど。まあでも、ちょっとね、今回から、
うん、
まあどちらかというと、岸本が間違いっぽくなる空気がね、 してるっていうことで、
はいはい
はいはい、まあ、やっていこうかなと、
はい、
いうことでございますけども。
はい、了解です。
まあ、茶番はさておき、うん、林さんね。
はい。
今日は何をやろうかなということなんですけど。
都市伝説ね。ちょっと行きましょうか。うん、タイトル、失礼します。
はい。
オカルト27。
はい。
はい。
どんな企画ですか、それ。
これは、最新の、オカルトニュースをですね、
うん、
まあ、テレビでよくやってるようなあのニュースあるでしょ、うん、ああいうような報道系のニュース番組みたいにオカルトのニュースをちょっとまあ紹介していくというような企画でございます。
はい、
はい、ちょっとじゃあ入らせてもらいますね。
はい、
さあオカルト27また始まりました。ゲストはこの方
岸本です。
はい、
よろしくお願いします。
ちょっと垢抜けましたね。
まあそうですね、
うん。
結構もうね、長いんで、この番組、
ね。新しい声でもしてるのかなってちょっとね、
うん、思
っち
ゃいました。そうですね。まあまあ。27と27、使い分けてるんですか？
いや、
すごい、なんかすごい間違えてる感があるんですけど。オカル
ト27ですよ。
27でいいですね。うん、番組名なんでね。
うん、27、はい。僕さっきなんて言いました？
27 って言ってたんで。
オカルト27が近いです
。
が近い。
の方が
正しい。
近い。
正しいやつです。正しいやつです。
正
解に近いやつです。
正解じゃないんですか。正解出してもらいます。
正解に限りなく近いやつです。
正解を出してください。うん、はい。じゃあ、27。
当たらずも遠からずといったようなもんです。27 は。
そのね、まあ、今後もじゃあ多分そうなっちゃうんでしょうけども。
はいはいはい、はい、はい。じゃあニュース、ちょっとね、ご紹介させていただきますよ。
はい。
うん。サッカーで魔法の使用が禁止になる。
うん、
っていうのはね、ちょっとニュースなんですよ。いや、そもそもやんっていうのね。
サッカーで全然わかんないです、言ってる。
黒魔法とか魔法って使ってたん、そもそも。
黒魔法って。
黒魔術とか魔法ね。
はいはいはい、
使ってたんっていうようなもんですよ。見たことありますか？例えば、レアル VS バルサ、すごい試合で、一人だけ祈祷師混じってて、中央の円を使って変な文様を書いて、なんかね、頭下げてるような人とか、そうそう、いないでしょ？
今んとこ見たことない。
知らないうちに11対92になってるみたいな、人数がね。
知らないうちに。
増えてるみたいな、ないでしょ？人数がね。
まあでも、コリーナとか召喚されたっぽい感じありますけどね。まあまあ。
どうですか？
僕はないです、
見たことないでしょ？
はい。
でも、アフリカではあるんですって。
うん。
アフリカのルワンダリーグでは、普通に魔法が使われていたんですって。だが、これが禁止となったんです。
はい。
うん。まあ、イギリスの電子版のニュースによると、はい、
うん、
発端はですね、去年の12月の、ムクラ VS レイヨンの、
うん、チーム名それは。
うん。ムクラと、うん、レイヨン
ですね。チームですね。
うん、はい。1点を追うレイヨンはですね、試合中盤にフォワードのカマラのシュートが、バーを直撃したと、うん。要は入らなかったんです、ギリギリ。
まあまあよくある。
うん、バーに阻まれたということですね、うん。するとカマラがそのままゴールへ向かって走っていったんですって。シュートが外れたのに。
うんうんうん、はいはい、はい、
なんでだろうっつって。したら左ポストの根元付近の芝に何らかの物体を突き刺したと。
うん。
外れた時にね。
うん。
で、これを見た、相手のゴールキーパー、要はムクラのゴールキーパーが激怒したんですよ。激怒して、
なんで？うん、
そのフォワードのカマラを激しく追い回して、
うん、
主審も同フォワードにイエローカードを提示したと。
うん、
カマラにね。
うん。
うん。
うん、
カマラに。で、その後のヘディングでカマラの同点ゴールが生まれてしまったと。
うん。
うん。で、ゴールキーパーが怒ったのは、その突き刺したものですね。これをカマラが魔法を使ったんではないかと。
うん？
うん。
うん。
ルワンダではこれまでにもサッカーの試合で魔法が使われたとされる事象が数多くあったと。でこの試合では実際にそのカマラというものが何かを突き刺した後に同点ゴールも決めたと。
まあまあまあね、うん、結果としてね、
そうそう、そういったことがたくさんあったから、多々あったから、
うん、
もうこれは禁止にしようよってなったんですよ。まあ、信じてないと追いかけ回さないですけどね、このゴールキーパーも、うんうん、
まあね、
そのためルワンダの教会も魔法を禁じることを決断したというと。
ほ
う、うん、で、まあこのイギリスのね、電子版によると、今後、魔法を使ったとされた選手は、約1万4000円の罰金を課せられるようになったと。
うん。
また、魔法を使ったクラブについては、約41万4000円の罰金となると。
うん。
いうような、ルールができたらしいです。
ほ
う。うん。
そこの、リーグでのルールってことかな、じゃあ、それは。ルワンダ。
ルワンダでは。
はあ。
うん。
全然理解できないね。
ね。
あの、日本の。
日本の
サッカー。J リーグから考えたら。
確かに、中村俊輔がね、うん、あの、例えばですけど、フリーキック決めたいと。
うん。
フリーキック決めたいからって一回お辞儀してなんか突き刺してシュート打つとかないじゃないですか。
まあね、うん、ちょっと、決めた後にね、ビスマルクとか、うん、イノフとかあったけど、
まあ、ありましたけど、
プレー中っていうのはね、うん、ちょっとないし。
しかも、ゴールキーパーが追いかけますっていうね。
うん。
で、主審も、
うん、それをどうしていいか分かん
ない。魔法を使ったカマラ選手にイエローカードを出すというような。魔法がもともとあったぞと。
もうありきの話だよ、ね。ありきの話です。全部が。
ただまあ禁止されましたから。
はあ、うん、じゃあ今まではちょっと反則的だけど。
うん、まあ服引っ張るみたいな、ね。まあいいかなぐらい。見えないところで。
マリーシア的な発想だったの、
うん。そうそうそう。だから、それが、まあ今後はちょっと禁止。ファールの一つになったと。魔法がね。
なるほどね。うん、マジックだ。
うん。なんせカマラは点入れてますからね。うんうんうん、その後、これが魔法によるものでなければなんだと言うんだっていうような切り方ですよ。
いや、そういう、
うん、
そこでそっちにイエロー出るんだっていうのがね、そうなんですよ。面白い話
です。というような、まあまあ話がありましたよというようなものですね。じゃあ次行きましょう。イギリスの偶然の一致、船の沈没事故に巻き込まれた男。
はい、
というようなお話です。1664年12月5日イギリス・ウェールズのメナイ海峡という場所でですね、一艘の船が沈没しました。
はい。
で、乗組員81名が死亡しました、
うん、
ただ一人だけ生き残ったんです。その男の名前がヒュー・ウィリアムズという方、はい、すごく奇跡、運がいい、
うん、
そして、1785年12月5日メナイ海峡でまた別の船が沈んでしまいました、
うん、
またもやたった一人を残して全員が死亡、
うん、
生存者の名前はヒュー・ウィリアムズ、
うん、
さらに1820年12月5日メナイ海峡で沈没事故が発生、
うん、
唯一の生き残りはヒュー・ウィリアムズ、すべ、
うん、
て別の年の同じ日同じ人が生き残ってんですよ。
同じ名前の人が、ね、
うん、これが奇跡じゃねえか、うん、っていうようなことがなったと。
すげえ話だ
な、うん、そうそうそうそう、うん、同じ日にこのメナイ海峡でね、うん、年は違いますけれども、この名前が、
うん、
の方が要は ね生き残ってる、
事故って生き残ってる、
うん、そうそうそう、生き残ってるんですよ。でも理由がわからないっていう。
そんなにしかし行くかね、うん、同じ名前の人がそこに毎回、まあ
ね、ちょっと怖いですよね。例えば岸本誠っていうのが、
うん、
どこどこの高速で死ぬっていうのが何件も何件もついてたら行きます、そこ。
俺その噂を知ってたら絶対行かないけどね、う
ん、行かないですよ。ただこれって結構伝説になってるらしくて有名なんです、話として、
うんうん、
だから知ってるはずですよ
ね。だから最後の人ぐらいはね、うん、知ってるような気しちゃうけどね。
そうなん
ですよ。でも行かざるを得ないんだろうね、多分。
イギリス・ウェールズ。
仕事とか、ね。
そうなんですよ。同じ海峡で。
完全に吸い込まれてる感じだけどね。
同じ日に。
ね。
っていうような。で、これでね、実は、今になって、
うん、
これ伝説じゃねえぞってなったんですよ。
というのは？
というのは、イギリス、うん、このヒュー・ウィリアムズめちゃめちゃいるんですって。
なるほどな。
はい。
その手があったか
っ、ね、調べると、例えばですけど、はいはいはいはい、まあ、鈴木一郎みたいなもんなんですよ、うんうん、これ。
なるほどね。
うん。
山田太郎とか。
そうそうそう。山田太郎とか、二郎とか、そういった名前なんですって、これって。当時の、むちゃくちゃいる人の名前なんですって。今になって、調べてみたらね。だからこれは違うぞと。だから伝説じゃなくて、たまたまめっちゃいた名前だからいたんじゃねえかってなってるんですよ。
なるほど。
うん。
一気に、なんか、不思議度が減ったね。
要は、その勘ぐってね、うん、あ、これじゃねえか、これじゃねえか。いや、もしかしたら、このヒュー・ウィリアムズっていう人の名前の人が、もしかしたら、海に何かして、
うん、
すごい恩恵を受けてるんじゃないか、とか、そこまで考えるじゃないですか、オカルトチックにね。
うんうん、
ですけど、まあまあね、実際、調べてみると簡単な理由だったと、うん。そういう名前がめっちゃいたからっていうだけ。
うん、そうだね。心理のなんか錯覚みたいな。
そうそうそう。そう
ね、
もう実はものすごい簡単な話だったんだよというようなお話が今出てるんですよ、このイギリスで。
なるほどね。
うん。ちょっと面白いですよ ね、まあ、こういうのもね。
そこまで、うん、なんつうの、答え合わせありきで面白い話、ね、
うん、そうなんですよ。と、うん、いうの話があるんですって。
うん。
さあさあ、じゃあ、ちょっと続いていきますね。
はい。
はい。続いてのニュースは、こちら。
エレベーターに5時間閉じ込められた中学生、超クールな行動をする。
何それ、ね、超クールな行動をする。
いや、これが超クールな行動をしてんですよ。
はい、なんすか
これ。
いっぱいありますよ。まあ、超クール。ま
あ、ね、去年のですね、うん、10月12日ですね。うん、まあ、ある男の子がですね、
うん、
あ、孫くんという子なんですけれども、
孫くん。
うん。5時間近くの間、エレベーターの中に閉じ込められたんですよ。
ほう。
うん。で、救出されるまでに、彼はですね、まず安全を確保するために素早く行き先階ボタンを押して、エレベーターの落下事故を防いだと。
ん？うん。
要は、落ちないために、
うん、
上のボタンをポンポンポンポンと押して、
うん。はいはい、はい。
エレベーターに命令を与えたんですね。指示を与えたと。
うん。
で、落下事故を防いだ。その後、自ら脱出することを試み、救出を求めるメモを書いて、扉の隙間からポッと放り投げたと。
うんうんうん。うん、なるほどね。
中学3年生はこれやるんですよ。
すごい危険、ね、なかなかいい
で
しょ、
うん、で、そして消防隊員がエレベーターの扉を突き破って、彼を救出すると。
ほー。うん、
ただ、これは全然、ここまでは、
全然で。
全然クールじゃないですよ、まだ。
まあ、賢いけどね、う
ん。この男の子、その5時間の間で、
うん、
宿題を完成させていたんですって。
くだらねえ。はぁ？
びっくりしません。
それ、その状況で、
うん、
状況下で宿題やってたの？
そう。で、彼はその、それからしばらくの間、冷静男子学生と同級生から呼ばれていたと。
ダセ
クールな、
もっとあるだろう
よ、クールな学生だと。むちゃむちゃクールな男の子の学生じゃないかってことで、まあね、そう、スマートなっていうことで、うん、すごくないですか？できます？
すごいわ、それはマジで、うん、引くわ、ちょっと。
上ボタンを押して、メモポーンと放り込んで、うん、その後、ね、よし、オッケーっつって宿題始めるんですよ。
う
ん、
もうやれることは終わった、
うん、やったっつって。
コナン君より頭いいんじゃないの？
いや、本当にすごいんですよ、この子。で、そのメモにも、中に人がいます、うん。ビルの管理者に連絡してくださいというような的確なアドバイスというか、その方に対してね。
どこをどうしろと。
そうそうそうそう。うん、で、行き先、回ボタンを押し、緊急連絡用インターホンで助けを求めたと。
は
ぁ。うん。で、もうそれからやることないから、ひとみさん言うようにね。うん、彼は、通学バッグの上に腰を下ろし、教科書と宿題を取り出して足の上に広げた。そして、数学、その後、物理、国語と進めたと。
いや、結構がっつりやってんな、うん。
で、その後、次の勉強のために、暗記などのもの
もしてんだ。
したと。
さらに。うん、
で、全科目の宿題やり遂げたと。5時間で。
すげえ。
というような子がいるんですよ。
そいつ、将来どうなんだろうって思うわ。すごいですよ。
これ、冷静男子学生、すごくないですか？
冷静男子学生、ね、間違いない。
そうなんですよ。ものすごいですよ、この子。
その子、うん、絶対なんかやるよね。
今後ね。
今後。
絶対やりますよ、
うん、こんな。絶対やるよ。
うん。むちゃむちゃすごいですよ、こんな。
上司にしたいもん。もう今の段階で。
今多分中学3年、15歳ですよ。うん、
俺全然作る。
いや、半分してる、うん、自分の年の。
敬語で全然できる。それぐらいすごい。
いや、そうなんですよ、うん。ちょっとまあこんな人がいるんですよというようなお話です。
はいはいはい。
はいはいはい。で、ちょっと次が、ちょっと最後のニュースになるんですけれども、
はい、
ラストニュースですね。
うん。
はい。3D プリンターで作ったロボットとの結婚を望んでいる女性がいる。
うん。
はい。フランスの女性なんですけれども。
はいはいはい。
まあ言うようにですね、さっき言ったように 3D プリンターで作ったロボットを愛している女がいるんですよ。
ちょっとやばい匂いがしますけどね。
うん、まあロボットの名前はインモベーター。
うん。
で、この女性もですね、昔からリアルな人間よりも、ロボットが好きだったと。も
ともとね。
うん。
うん。
で、この 3D プリンターで作ったロボットも彼女が自ら設計し作り上げたものだったと。
うん、
いうことなんですよ。しかもね、この女性は結構綺麗なんですよ。
へ
え、はい。で、3D プリンターで作ったロボットの彼も、ちょっと、まあ気持ち悪いけど、
うん、
ちょっと確かにかっこいい感じに作ってる。
まあでも自分の好きなデザインってことだもんね。
まあそうですね。
だから、そうです。自分で好きな。
好みなように作れますから。ね、
うん、
ただ、どうかしてるなという感じです。ちょっと写真見てください、こちら。
はいはい。うーわ、こーわ。
これ、まああげますけど、これもね、うん、画像。どうすっか。
まあやっぱロボットはロボットというか、うん、真っ白じゃん。
そうなんですよ。
肌のさ、
うん、
感じとかもうちょっと作るなら私も、
はい、
全部白いまんまっていうね。
これねロボセクシャルっていうんですって。ロボットの方が好きっていうのは、うん、
あれだよね、うん、フェティシズムの一つ、
ね、そうそうそう。ロボセクシャルの彼女は子供の頃からロボットが好きだったと、
うん、
でロボットが発するあのみたいなロボ的な声、う
ん、ロボ音、
うん、ロボ声、ね、あれも好きなんですよ、うんうん、しかし19歳の時にですね、うん、これは興味ではなく性的な意味でロボットに惹かれてることに気づくと。
はあ、早かったね、うん、10代で気づいたんだ。
で人間の男性ともお付き合いをしたことはあるんですけれども、
うん、
こう気づいたらもう人間じゃなくてロボットしか愛せないことに気づいたと。
気づいたら、
そうそう、気づいたらもうロボットしか愛せないと、うん、で彼女曰くリリーさんという方なんですけれども、彼女曰く本当にロボットにしか惹かれないと、
うん
うん、男性とは2人だけお付き合いしたこともありますが、そこからも自分の愛の方向性が分かりましたと。要は人間と付き合ったことあるからね、
うん、
で人間と付き合う、人間の肉に直接触れることが私は嫌いなんですって言うんですって。
うん、肌というか、
そうそう、そこからロボットが好きだったんだっていうことに、うん、まあ、発展していたというか分かっていたと。
人間が好きじゃないからロボットに行ったのかね。ちょっとなんとも言えないとこだよね。
もともとロボットが好きで人間にも苦、人間も苦手だったから、まあ、
だから2つの要素になっちゃってるのか。
で、あの愛し合う様子という写真もあるんですけど見たいですか、うんうん、
まあちょっと興味本位だよね。はいはいはいはい、
そうだね、
はいはいはい、う
ん、まあまあキスしてんすけどロボットと、
うん、
なかなか気味悪いですよね。で、ちょっと
ね、ちょっと
キスするときだけ胸元を開けたような服着てるんですけれども、はいはい、うん、それもまた気持ち悪くて。
このさ、その肉感がどうとかって言ってる、うん、その女の肉感がすごいじゃん。
まあまあまあ、そうですね、う
ん。それがちょっとね、なんか、
うん、
変な気持ちになるな。
まあまあね。
だあれだよね、マクドナルドとかにいるあのドナルドにキスしてるみたいな。
ああ、はいはいはいはい。
感じ。
うん。で婚約してるんですよ今。
誰と？
ロボットと。
彼ですか？
彼女。
彼女、
うん、彼女と彼。
うん。
うん、まあ1年間共に暮らしてるんですって今。で彼女たちは今婚約していて、フランスで人間とロボットとの結婚が合法された暁には結婚する予定だと。まだちょっと。
そいつは人格みたいのはなくていいのかね。
人格みたいのないと思いますけど、今後だからつけていくんじゃないですか。
なんか今ならね。できるわけじゃない、ある程度そのね、
うん、
人間っぽい感じにすることも、はい、そこまで見通してやってんのかなとかね、うん、思っちゃうよね。
で今思ったよね、その本当にちゃんとロボットと愛を持って付き合うことができるのか、ちょっと不安というか、
うん、
ちょっとんって疑うじゃないですか、
うん
うん、ただあのデビッド・レビーというですね学者がいまして、
うん、
その方はですね2050年頃には人間とロボットとの結婚は一般的なものになっているんではないかと主張しているんですって。
なるほどね、
うん、ロボットとの愛のある生活は当たり前になってくるんだぞというような。でしかもこのデビッド・レビー氏だけではなく他の研究者も主張しているんですって。このようになっていくとい
つだって2050年、
うん、
ああ。だいぶ先だね、
うん、で人工知能がね、
うん、
もう年々もう進化していってるから、
うん、
もしかしたらもう今後数十年50年いかんうちぐらいに、
まあね、ちょっと早くね
とロボットがとんでもなく魅力的なパートナーになる可能性になるあるんじゃないかなと
巻きでね、
うんうん、でこのレビー氏名言残してます、
うん、
ロボットと愛し合うようなことは自分たちが生きている間に起きないとお考えなら間違っていると思いますよ、
うん、
というような言葉を残しております。
なるほどね、
はいはいはいはいはい、
まあまあ
うん、
まあありがたい話でもあるけどね。
どういうことですか。
いやもう最悪っていうね最終手段として
ロボットでも
その選択肢があるっていうのはある意味救いなのかなって思いますけどね。
でまあある、エイドリアン・デビッド・チオック教授という方がいるんですけれども、
うん、
この方はロボットとの性行為の話についてもちょっと話しています、はいはい、
そうですね、そこですね。やっぱり
ロボットとの性行為はずっと容易でずっと快適なものになるでしょう。
そうですね、
人それぞれが思いのままの性行為を行います、
うん、
それが未来の姿です。ロボットとの性行為はどんどん増加し、その次に訪れる段階が愛情です、
うん、
私たちはもうすでにそれを目にしていますというような言葉を残しています。 で、チェオック教授の考えでは近い将来、性交渉はロボットとするのが当たり前となり、人間との性行為はコンサートのようなものになると。
どういうことでしょう？
要はロボットとするのが普通なんで、人間とやるっていうのはもう、うん、
ちょっと特別なものというか、
そうそうそう、うん、要は披露するもの、人に見せるものみたいになるんじゃないかと。うん、つまり、今現在ベートーベンの、あの、交響曲第9番を自宅にいながらにしていくことができると。それは十分素晴らしいんですけれども、年に1回2回コンサートホールに出かけて、聞く人もいるじゃないですか。
ライブを見たいかどうかぐらいのこと
で。そういう風に生身の人間との性行為というものを家でも見るけれども、要はコンサートみたいにそういうのやって、わあ、人間との恋っていうのも素晴らしいものだね。
レジャーの1個みたいになっちゃうってこと
ね。になるんじゃないかと。それぐらいロボットと人間っていうのが密な関係なんじゃないかと。人間と人間というのはなくなっていってね。
まあね、あと安全だしね、
うん、
あの病気にならないから。
そこ怖いんですね、
うん、
っていうようなものがあるんですって
はいはい、
うん、さあさあどうでしょう。
いや僕は非常に興味深いですね、この話題に関しては。
それは、
はい、
肯定派ということですか。
僕はすごい肯定派ですね、これに関しては、
いやロボットはな、
これね、ロボットっていう風に言ってるというか、うん、イメージ、まあ今の女の人もそうなんだけど、うん、ロボットの絵が、
うん、
ロボットが浮かんじゃうじゃないですか。
いや、それはそうですよ。あの、
今僕らのね、考えだと。うん、でもそれがもう、ま、見た目がまるで人間だったら、うん、違和感あんまないと思うんですよ。
あ、人、あ、そういうことか、ロボットがね、う
ん。で、見た目はどんどん人間近づきますから、もうだからロボットの、うん、あの、いわゆる僕らのイメージするロボット感はもうないから、
うんうんうん、
それもほぼ人と一緒ですよ、
ね。じゃあ人でいいやん。
いやだから、
うん、
安全じゃんっていう。安全だし、
うん、
あとあの、あれですよ。駆け引きをしなくてもいいわけです
から、ね。いや、そこが楽しいんじゃないですか。
うん、そこが楽しいんですよ。だからそれは、
狩りをしているみたいで。
それは人間の考えだね。ハンターの考え。
ハンター、うん、恋って狩りなんですよ。
そうだね。だから、それは分かりますよ。野生の感じね。
うん、そうそうそうそう。恋って。
だから、そのロボットは農業ですよね、
うん、
もう。
うん。ああ、まあまあまあまあ。
安定して、こう、刈り取れるものっていうことで。う
んうん、弓という名の、あの、告白によっては、相手を得るんですよ。いる、恋をね。
う
ん、
そうね。
見るわけですよ。
はいはい、それはね。
そこが楽しいのに、岸本さん分かんないんだな、やっぱり。うん。
まあね。あなたね、狩り一度出てすぐ帰っちゃった人です
けど。そうそう、しかも一回失敗してますからね。その子に対しては。
まあまあ、そのね、それが忘れられずにあるのかもしれないですね。
これ聞いてる人も、ロボットでええやんって思ってる人は、うん、いや、狩り楽しいんだけどなって僕は思うんですよ。
狩りをもうちょっと楽しむ。
狩りもっと、楽しんだらなって思うんですよ。
まあね、だから狩り飽きた人が行く可能性もあります
ね。取り合いだから。命と命の。
そうだけど。
愛って。
まあまあそうだよね。愛って取り合いや
ん、愛って命と命の取り合いなんですよ。うん、奪い合い。どっちかが死ぬかなんで。
そう
です
ね、
うん。
まあまあ、じゃあ、あなたは否定派ということですね。
僕否定って言いましたっけ？
否定とは言ってない
ですけど。でも人間でええやんってやっぱ思っちゃいますね。
ああ、特別、
うん、うん。あと、ロボットに、その内面の魅力を見出せるかですよね。まあ、外見はわかりますよ。
そうそうだよ。
もうすごい素晴らしい、綺麗な、
うん。
でもロボットってなると全部一緒じゃないかなと思うんですよ。
じゃあまあ、人工知能のね、うん、発展によるだろうけども、
うんうん。
まあでもね、ロボットの方が優しいと思うけどね、最終的には。
どういうことですか、優しい
って。ロボットの方が、うん、いいところしか残らないから。
うん、でも岸本さんがね、例えばですけど、
うん、
ベッド荒らすぐらいむちゃくちゃなセックスするじゃないですか。
まあそうだね。
うん、でその後
多分、割
れるぐらいのやつね、うん。よくあるじゃないですか。下の人がうるさいって言って、上の人もうるさい、横の人もうるさいみたいなね。
うん、そうだね、
うん。あるじゃないですか。そういうのするでしょ、はい、
します
その時に、女性だったら疲れたって言ってバタンって倒れてるの、ロボットはすぐふっと立ってベッドメイキングするわけですよ。うん、引きません、そういうの。
そうだね。それはちょっと引くね。うん、
引くでしょ、
うん、もう一回だから荒々しくすぐいけないってことでしょ。
そうそう、う
ん。
すぐスッと直しますし、しかも、岸本さんが出したその体液っていうのをね、
うん、
女性だったら、うん、何これって言って楽しむかもしれないですけど、ロボットだったらスッと拭き取りますよ。スッスッって拭き取りますよ。
何これも引くけど。
何これみたいな。
そうだね。
いいじゃないですか。ちょっとここ汚してるよみたいなあるじゃないですか。
ありがたいですよ。
それをロボットは、スススって歩いていって、スッスッ拭いて終わりですよ。
ありがたいです、僕、そした
ら。嫌じゃないですか。
いや、もう、
そういうのも。
合理的。
嫌だな。
素晴らしいですよ、本当にね。 ね。
いや、そういうのが嫌なんだよ。なんかもう感情がない。
そんなもんがプログラム一つですから。
うん。
そういう。
でもそうプログラムを。
っていうことだけですから。
そうプログラムをしたって思って見るのって嫌じゃないですか。
それもうね、
うん、
あの、業者の段階で、やってもらえれば。
うん、あと、
来た時に。
あとなんかあの、夜ね、例えば、今日どうですかって言った時に。
食い下がりますね、なかなか。
どうですかって言った時にね、
はいはい、
その、ロボットだったら、
うん、
どうぞって言うじゃないですか。
うん、
でも、女性の場合って嫌な日もあるじゃないですか。
うんうん、
そういうの嫌じゃないですか。全部 OK。自分がしたいようになるって。
自分のタイミングの都合だけ
で、うん。そうそう。もうそれってだってもう、なんか、違うでしょ。うん、
それはもう、だから、あれだよね。楽だよね。
いや、だからそれが嫌なんですよ。だからそれはやっぱりもう愛知らぬ人間だから、岸本さんは。
ちょっとよくわかんないですけど。
う
ん、
もっと、愛の科目を勉強した方がいいと思う。愛という。
あったっけ
科目。僕ありましたよ。
あった
本当に。国語、数学、愛、社会。
そっか、うん。
体育とかあるときはね、体育、うん、愛、体育でしたよ、
うん。
体育2時間続けないみたいなね。
あるよね。う
ん、体育、愛、体育、
ね。
体育やって愛学んでもう一回体育みたいな、
ね。着替え直すね。
そうそうそう。
体操着から。
そうそう。愛、愛。
愛に、
うん。愛を勉強するから
、うん。
愛ってね、でも愛の科目って教科書ないんですよ。すいません。本当に。
何の話だ
教科書がないん
ですよ。ちょっとよくわかんないんですけど。
やっぱ決まってないからね。
うん。うん、まあ人それぞれ
ですから。そうそう。教科書がないんですよ、うん。そういうのもやっぱりね。もっと勉強した方がいいかも。ま
あ、僕はちょっとやっぱ人よりちょっと柔軟なんでしょうね。その辺の、あれ、受け入れがね。なんかそういうの、うん、ありだろうなって思える、
うん。
うん。そういう人がいてもいいなって思えるっていうことですよ。
いや、嫌だな。
うん。全員が全員はね、あれですけど。
いや、嫌だな、なんか。
まあほら、死ぬまでにね、
うん、
こう、そういう女性とかを、こう、うん、もう、ほぼ経験なしで死を迎える人もいるわけですから、
いるいる、うん、
そういう人からしたら、これでもあった方がいいと思う、ね、あるでしょ、
ね、
いろいろ、うん。ってことなんですよ。いや、僕だってそれはね、個人的にはそんな、うん、いいですけど、なくても。
柔らかさがないと思うんですよね、やっぱりその女性の肌質。
それはできる、できる。再現できる。
できないですって。
すぐ。すぐですよ。
心の臓が動いてる心臓の音とか聞きます？女性の。
そんなに聞くタイミングないです、ね。
僕も毎朝聞くんですけど、
うん、
心臓の音、ね。
それで起きるぐらいの。
いやいや心臓の音を聞きに行くんですよ。
うん、
すごいいいですよ。安心する本
当に。なんだろうな、すげえちょっと気持ち悪いね。
なんでですか？
いろいろと。
いや心臓の音とか動脈の音を僕ね要は
生きてるの確認してるみたいな。
確認っていうよりは生きてる素晴らしさ美しさというか嬉しいんですよね。
うん、
生きてることが、うん、生きてることがすごく、うん、
嬉
しくて僕聞いちゃいます。うん、だから僕ニヤニヤしながら心臓の音聞いたりとかするんですけど。
いいんじゃないですか。でもそれも
ロボはそれできないからねやっぱり、
うんうん。まあそれもね、
うん、
録音して流せばいいんじゃないですか。あれは
嫌なんです。それが嫌なんですよ。テープで流すみたいな。
うん、すごい。好きな時に聴けるっていう。う
ん、あと、寿命があるっていうのがやっぱりね。その、
まあまあね。
寿命いっぱい愛してやろうっていうのがあるじゃないですか。
うん。
うん、
まあ、それ合わせて生きてるわけだからね。
そうそうそうそう。いつまでもね、年取らずに変わらないっていうのは僕はちょっと嫌ですね。
おー。うん、なかなか譲らないね。
いや、もう絶対です。絶対嫌ですね。本当に。老けていくのが本当に楽しみでしょうがないのに、こっちは。
まあまあ、その辺はね。いいですよ。テクノロジーに抵抗してください。
ちょっと長くなっちゃいましたけどね。
はい。
本当にご要望あれば僕の愛の授業しますよ。本当に。
じゃあやってみます。
愛いやしねえわ。愛の科目。
あなたのその力量をね。う
ん、いやいやいやいや。
愛の伝道師としての力量を。
愛の伝道師ね。
まあ、見せていただければと思いますけど、
まあね。多分愛の伝道師って言ってるやつの中で一番経験値ないですけどね。俺が。
びっくりするだろうね。
びっくりするぐらい。
うん、えっていう。
だって、童貞と変わんねえんだから。
ワンサンプル。え、嘘でしょっていう。
そうですよね。
そうだよね。
うん。うん、確かにね。一番ないっすよ。
うん。まあでもいいですよ。それぞれ。いろんな形があっていいと思うんで、うん、僕は
そうですね、
それはもう、
はいはい
はい、好きなように
今回こういったようなねちょっと僕の愛の授業させていただきました
なげよ何なんだ愛の授業
本当はあれですよねオカルト27ですよね
そうですよ、
はいはい、
本当はっていうかそうですよ、
うんうん、まあドキュメントとかあるじゃないですかニュースの中にも
はい、ありますね
今のやつ
そこの部分ね
それ今のやつ
はいはい、
はいは
い、いい尺取りますから
はい、
はい、
まあそんな感じです以上ですありがとうございました。